員の時間です。おしゃれな格好をした子どもたちを街で見かけます。七五三の記念写真でしょうか。子どもを見つめる親の顔は喜びに輝いています。親は子どもの幸せを望むもの。その思いはあなたの平安を心から願っておられる神様から与えられたものなのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日ある経営コンサルタントが、家族でも学校でも企業でも政府でもダメになっていく条件は共通していると語っていました。それは一体何でしょう。問題があるのにそれに気づかないふりをする。問題を隠蔽する体質が根を張ってるとダメになっていくっていうんですね。まあそれを考えるとき、日本の社会の中で徹底的に隠蔽されているもの、みんなうすうす気がついているけど正面から見据えないように忘れたふりをしているものが一つあることに気づきます。それは死という現実です。ホテルでも病室でも飛行機の国内線の座席シートでも、4という字はまず使われませんね。死を連想させるからです。死を思い出させるものはできるだけ見えないところへ除外しておこうとしてるんですね。これはある種の隠蔽工作だと思うんですね。そして隠蔽工作には何の解決もないのです。個人的なことですが、今年に入って私のすごく親しい友が5人も亡くなりました。ところがみんなそれぞれに死を前にしてますます輝きを増した方々だったんです。彼らには一つ共通点がありました。彼らはみんな死を人生の一部とみなしていたことです。死を忘れようと努力したのではなく、死を克服しようと対決したのでもなく、死というものを自分の人生の一部とみなしていたことです。この死生観は明らかに聖書から来ていました。というのは彼らは全員クリスチャンだったからです。ではクリスチャンにとっての死とは一体何なんでしょう。聖書の中に処刑を目前に控えたクリスチャンの言葉が書かれてるんです。こう書いてあります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして早く私のところに来てください。この手紙を書いたパウロという人は信仰のために処刑が近いことを知っていました。そして死を自覚しながら死と向き合うことの幸い、恵みを三つのポイントで語っているように思うのです。第一に、死は人生の価値を何にも増して際立たせてくれるということです。この地上の人生の大半は平凡なことの繰り返しですね。毎日同じ家で起き、同じ時間に朝ごはんを食べ、同じ電車に乗って通勤し、同じようなサイクルで大半を終えます。明日も今日と同じような一日かと思うと、迎える前から飽き飽きしてきますが、ある枕言葉をつけるとどんなことも輝きを増し新鮮に見えてくるんですね。それは最初で最後という言葉です。これが最後という言葉です。この人と会うのは今日で最後だ。この場所に立つのは今日で最後だ。妻と語り合うのは今日が最後だ。このラジオ番組は今日で最終回だ。まあ、そういうふうに思うと突然愛おしく思うんですね。また今まで見落としてきた価値に気づき始めるんじゃないでしょうか。 パウロというこの手紙の作者は受け取り人であるテモテに言いました。あなたは何とかして早く私のところに来てください。彼は地上での別れが近づいたことを自覚したときに、何とかして直接会って語り合いたいということが一層突き上げてきたんでないでしょうか。人生には同じようなことは何度か起こることがあります。しかし全く同じことは一回しか起こらないんです。毎日毎日が一度きり、最初で最後の連続、これが人生なんですね。私たちが人生で経験することは実は全て最初で最後のことばかりなんです。そして人生が一度きりのチャンスだということを最も明確に分からせてくれるのが死なんです。今日の一日は今日の私だけが過ごしうるたった一回のチャンスだから無駄にしたくはない。この感覚は人生の終わりを見据えている人だけが持ちうる感覚なんです。人生は一度きりだということを死が教えてくれるんですね。第二に、死は人生に締め切りがあることを教えてくれます。パウロという人は言いました。私は走るべき道のりを走り終えましたと。この言葉の意味は、私が死ぬまでの間に走るべき道のりを私は走り切ったということですね。この地上の人生はいつまでも続くんじゃない、ここまでという締め切りがあるんですね。どうしてこれが恵みなんでしょう。実は人間は締め切りによって初めて仕事を完成させることができるからです。皆さんも仕事をなさってたら納期というのがあると思います。いついつまでに仕上げなきゃならないという締め切りがあるはずですよね。そしてこの締め切りがあるので、なんとかそれに間に合わせようとして力を発揮するのではありませんか。もし締め切りがなければいつまで経っても仕事は完成しないのではありませんか。締め切りのおかげでなすべきことが形となって残るのではありませんか。人生にも締め切りがあります。それは死です。そしてこの死のゆえに、死ぬまでにしておかなければならないことを必死で探り求め、その完成に向けて進んでいけるのではないでしょうか。死という時間制限があるからこそ、自分の人生の統合に向けて建設的な生き方をしようと思うようになるのではないでしょうか。これは恵みなのです。第三に、死は人間に神に会う備えをさせるということです。越してきた人生を再点検させ、自分の生き方を吟味させ、果たして自分の人生はこれで良かったのかと深く考えさせる上で、死よりも強力な動機づけはないと思うんですね。どんなに日頃人生を考えずふざけて生きている人でも、死が自分に迫ってくると、死後の備え、自分に命を託してくださった方と会う備えについて考えずには折れなくなります。自分の魂は死んだらどこに行くのかと、その行き先を知ろうとします。もしこの求めに答えがないなら、死は残酷ですが、しかし答えがあるんですね。パウロは言いました。今からは義の栄冠が私のために用意されています。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのですと。人は死後、正しい審判者の前に立ちます。人生の裏も表も全部を見通しておられる裁判官であるイエス・キリストの前に立つんですね。正しい審判者の前で、私は一度も罪を犯したことのない正しい立派なものですと言える人は一人もいません。人は例外なく罪人なのです。そんな人間がどうして正しい審判者の前に確信を持って立つことができるのでしょうか。この審判者が見るのは、どんな罪を犯してきたのかということではなく、あなたのすべての罪の償いをあなたに代わって成し遂げた神の救いを受け入れたかどうかという点をご覧になるというんです。 あなたの過去に罪があっても、あなたの過去に罪の許し、キリストによる救いを受け入れた過去があるかどうかということが大事なことなのです。どうぞあなたも、あなたのための救い主イエス・キリストを信じ、死んでも天国へ至る救いを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。ともみでどんな時も、
心が塞ぐ日には主を賛美しよう、涙あふれる夜は主に喜び叫ぼう、昔まし常にまし、後に来られる方、あなたを待ち望みます。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方は、テープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693、 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。そしてこの番組のホームページのアドレスは biblegospel.org、 biblegospel.org です。ぜひアクセスしてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして早く私のところに来てください。テモテへの手紙第24章6節から9節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。